都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで都市ミナティ、うん、ね、今日も頑張っていく
後ろ下がって
次第でございます。
後ろに下がってくださいよ。
分
かったから、意気込み分かったから、意気込みは別に後ろに下がってからでもできるから。
声遠くない
よ。黄色い線の内側でお待ちくださいよ。
黄色い線。
黄色い線の内側でお待ちくださいよ。
黄色い線っていうのはどこに、足元にあるんですか。そうそう、
だってここ北海道の高砂駅でしょ。
ここ、
うん、
高砂駅なんですか。
ここ高砂駅でしょ。
いや、
内側でお待ちくださいよ。
いやいや、僕見た感じだと、うん、もう目の前に。
駆け込み乗車おやめくださいよ。
いやいや、もう、話が終わらなくなるよ、このシステムでいくと。
脱線しちゃった。
うん、被ってくると
。はい、はいはいはい。
僕の目の前にあるのは、うん、テーブルと iPhone だけなので、ちょっと下がったらね、声取れなくなっちゃうんで、できないんですけども。
すいません、すいません。ここね、北海道の高砂駅じゃないんですよ、実は。
でしょうね。
ここね、早瀬の家なんですね。
そうでしょうね。車掌さんも電車もないし。
いないですよ。
何を言いたかったの、君は。
何もないですもん、ここは、
うん。ですよね。
ですよね、じゃないわ。
うん、
高砂駅ってね、何、うん、で言ったかっていうと、
うん、
心霊スポットなんですよ。
でしょうね。まあまあ。毎回言ってますからね。
ここね、
はい、
あまりにも自殺者が多い、まあ駅として有名なんですね、北海道。
北海道なのに多いんだ、
うん、有名なんですよ。あまりにも自殺者が多いんですって、
その駅のみ、
うん、そうですね。
で、
有志や遺族によって作られた地蔵が駅の中に安置してあるんですよ。見たことあります、はいはい、そんなとこ。
あ番組で一回やろうかなと思った記憶があった。あ、はいはい、そういうことね、う
ん、
あそこか。
そうなんですよ、
はいはいはい、
地蔵には鉄道歴史者と書かれていると、うんうんうん、歴史体のね、歴史者と書かれ、昭和3年の9月13日に作られているということが書かれていると。
へ
え。うん。でも最近の事件で言うと、どんだけ多いかっていうのでね、
うんうんうん、
駅改装の際、このお地蔵さんを移動させていたと。
うん、
その改装直後、
うん、
飛び込み自殺があったと。
うんうん
うん、で、別で2004年ですね、その3年後、
うん、
恋人と別れたのを苦にした21歳の女の子が、元恋人と家族に今から死にますごめんなさいとのメールを送り、15時ちょうどにこの場所から飛び込んだと、
うん、
ホームには靴が揃えており、その飛び込む姿は防犯カメラに映っていた。はい、同年、そして5月の15日ですね、うん、5日後、その、
うん、
それから5日後の5月15日にはすぐ横の踏切で女性が飛び込み自殺。
うん、
彼女は電車の衝撃でバラバラになり、見るも無残な姿になってしまっていたそうだ。自殺での有名どころはこんなところだが、調べればかなりの数の自殺があると思われるというような、最近でも結構あるんですよ。
最近もあるし、昔もある。もう
ね、昭和3年ですからね、これが。鉄道歴史者の地蔵がね。
へ
ー。で、例で言うと、
うん
うん、やっぱその、この駅ね。
うん、
ホームで待ってると、やっぱ白い影を見たりだとか、
うん、
ここで写真を撮るとちょっと写真に写り込んでしまったりだとかっていうのがあったりするんですよ。なかなかね、結構きちい。
現役稼働中
です。
だよね、
うん
うん、結構じゃあ知らずに使ってる人もいるかも ね。
全然だから自動の改札機ですし、
うん、あ、そうなんだ。
無人駅とかじゃないですよ。
いわゆる人がいないような、うん、
そ
う
そ
う、
ちゃんと友人で人もいますし、いろいろ使えますよ。ちゃんとした駅です。
うん、
はい、なのにこんなことがあると、
なん
で
だろう
っていうのね、
うんうん、
不思議なんですよ。
へえ、
はい、
まあね、結構田舎での電車で自殺のイメージ俺あんまなかったから。
うん、
俺は中央線とかそういうイメージなんで、ね、
確かにね、うん、人が多いところで、
そうそう、
分かる分かる。
あるんですね。
うん。
うん。なるほどね。
はいはいはい。
はい。一つ勉強になったわけですけども。ね。今日は、
はいはい。
僕がね、
うん、
話す内容も、ちょっと勉強になるかなという内容なんでね。
うん、あ、そうなんですか。
うん。ちょっと封印していた企画を、
うん、
封印してないな、別に、う
ん。いや、俺が話すんですよ。
あ、そっかそっか。先に俺じゃない。
いやちょっともう引っ張られすぎなんですよ、最近。
あ、オリーグと間違えちゃった。
俺ですよ。
ごめんなさい。
何を雄弁に語り出してんのかなと思って、急に。ちょいと前に出て。 笑ってるけど。
ああ、やべやべ。完全に俺今、自分の流れだと思う。
ちょいと前に出てなんかマイク奪って喋り出したけど。
いや、だから聞いたでしょ。
うん。
そしてみんなでこうだっけって最初に。そしたらいつも通りって言うから。
あ、私ですよ。
そっかそっか。
喋り始めるね、
順番違ったね。
うん。順番違うんですよ。
はいはいはい。
びっくりするわ。
好きにやったらいいよ。
だから。マイク奪わんといて。ほんまに。
ああ、びっくりした。はい。
いや、こっちやわ。
はい、どうぞ。
急に。じゃあもうバトンタッチされたんでまたよくわかんないですけど、
は
い、失礼しますね。
何の話ですか今日は。
はい、まあコーナー先に失礼いたします。
はい、
教えて都市伝説。
はい
はいはい。まあこのコーナーも久しぶりですけれども、
はい、
まあ簡単なコーナーですよ。我々が喋りたいものをね伝える、そんだけですよこれは。
はい、
うん、まだヘラヘラしてる。
ちょっと動揺してる。初のミス、びっくりしてる自分。
いやいやいやいや、ちょっと気をつけて。
教えて都市伝説ね、はい、うん、まあまあ結構やりやすいやつですから。
うん、下手なやつ
でもまあ多ジャンルですから。何やります。いやいやいや、今日は
よくそんな顔できるな。よくそんな顔で語れるな。
すげえ体温上がってきて急に。
まだ反省していろよ。
うん、まあまあ、
もう少し
さっと始めて、
はいはい、
さっと終わっていただければ
。なんだこいつ。いきますね。
はい、
何の話をするかというんですけれども、
うん、
スターミュージシャンにまつわる都市伝説。はい。
スターミュージシャン。
うん。下っ端じゃないですよ。もうスターですよ。
まあ、いっぱいいるし、
うん、
どういう程度かにもよるけどね。
まあまあね。じゃあ一ついきますね。
うん。
マイケル・ジャクソンの亡霊が現れた。スターでしょ？
まあまあ、マイケル・ジャクソンのレベルのスターってことね。
うん、そう。マイケル・ジャクソンのお姉ちゃんがですね、
ラトーヤ・ジャクソン、
そう、妹ですね。
あ、妹か。
はい。ラトーヤ・ジャクソンという方がいらっしゃるんですけれども、
うん、
彼女がテレビ番組で驚きの発言をしたと。
うん。
うん。マイケルの部屋からタップダンスの音がする。と言うんです。
はいはいはい。
家のある場所で誰かがタップダンスしている音がするんだけど、それについてもっと知りたくなったの。昔、マイケルは毎週日曜日に2時間タップダンスをしていたのよと。
うんうん、
で、私たちはその部屋に上がってみたんだけど、誰もいなかった。ただ、タップダンスの音が聞こえるだけだったの。
はいはいはいはい。
今までその部屋で、あ、じゃあ、犬までその部屋で吠えるのよと。タップダンスの音が。
あ、なんかいるんじゃねえかってことだね。
うん、そうそう。毎晩同じ時間に窓のところでね、
うん、
犬はそこがマイケルの部屋だってことは知らないと。
うん。
うん、セキュリティガードもそれを知らなかったの。うん、奇妙だわと。
ガードね、
うん。
ガードがいるんだ。
うん、ガードもいるんですって。
うん、
というようなね。
はいはいはい、
うん。お話があるんですよ。
へー。
うん。で、この人ね、他にもタップダンスの、まあ、音だけではなく、他にもですね、
うん、
最初に彼女がマイケル氏の幽霊を見たのは、
うん、
ラトーヤさんの、まあ、本人の寝室なんですって。
うんうん、
うん、うん。カーテンに隠れるように出現したマイケルさんの幽霊は顔だけが浮かび上がっていた。
うん。
しかし何も話さずに消滅してしまったっていうんですよ。
うん。
うん。で、マイケル氏亡きジャクソン邸を訪れたラトーヤさんは、もしここにあなたの魂があるのなら、
うん、
私に何か合図をしてと願ったところ、照明が点滅しただとか。
わかりやすい、
うん。とかあるんですよ。
なんかゴーストの話っぽいね。
うん、ね、うん。で、その、いや、これラトーヤさんが、もしかしたら、亡くなった弟使って、テレビ出たいんちゃうんっていう声もあるんですよ。
まあまあまあ、そうだね、
うん。
話がね、ちょっと、できすぎてるから、
うん。なんですけれども、こういう話もあるんですよ。
うん、
大手テレビ放送局の CNN あるんですけれども、
うんね
うん、マイケル氏の追悼番組を放送したんですよ。
うん、
偉大なるスーパースターの死を惜しんだと。
うん、
が、ただ惜しむだけでは済まなかったんですって、なんとこの放送中に、マイケル氏の亡霊が映った、と大きな話題となっているんですよ。
番組放送された番組で
中に、
うんはいはい、
というのも、うん、マイケル邸に行って、
うん
ね、すごいスターを亡くしましたって報道している後ろをですね黒い影がスーッと歩いていくんですよ。でもその中に誰もいないっていうのは確認されてるんですよ。
黒い影が、
うん、でこれ動画が残ってるんですよ、うん、
へえ。
見られます。
見られますよ。
じゃあ、
はいはい、
見ましょう。
はい、
まあ今ね、見てもらいましたけれども。
はいはい。
はいはい、
見ました。
実際にね、マイケル邸の奥にね、
うん、
マイケル・ジャクソンの影ではないかというような影が。
そうですね。本当にテレビが、なんかあの、自宅に、
そうそう。
お邪魔しますみたいなね。ヨネスケさんみたいな感じで入ってて。
そうそうそう。ヨネスケさんみたいな人がね。
で、本当に何の意味もないショットみたいなところで、うん、
はい。
なんかあの、ゆっくり歩いてたね。
うん。
うん、 ムーンウォークかもね。まあ、それ違うね。ああ、それ違うわ。
ムーンウォークじゃない。
じゃないね。
はい、
まあ、単純にでも、普通に歩いてた感じかな。
そうそう。でも確認したところ誰もいなかったんですって。
うん。っていうか、透けてたよね。
うん、そうそうそうそう。
だから影っぽいというか、うん、シャドーマンっぽい。
そうですね。ちょっとまあ、これは、ちょっと画像上げますよ。
うん。これ結構、あの、有名な。
有名な。
やつですね。最近。
うん。まあまあ取り上げたところの放送局がでかかったっていうのと、
うん、
それがすぐ YouTube に上がったんですって。それが拡散されて、もうマイケルファンのみならず、もう普通にそのオカルトとか好きな人がもう全員、うわ、これはすごいねと、
うん。
マイケルのこれ、レイアンってなって、もう拡散拡散。
まあね、マイケル・ジャクソンのね、追悼番組的なのとかだったら視聴率良さそうだもんね。まあね、
それは見るでしょうね。というのはね、まあ一つ目なんですけど、
はいはいはい、
ちょっといくつか紹介しますね。スターの
都市伝
説でいきますよ。
スターね。そうかそうか、はい、スターね。
エルビス・プレスリーは火星で生きている。
あーっと、だいぶすごい論が出ましたけどもね。
1977年8月の16日に、
うん、
自宅のバスルームの床に横たわるプレスリー、ね、これ亡くなられたんですけれども、うん、発見したのは新しく彼の妻になるはずの婚約者だったと。
うん、
42歳、
うん、
早すぎると。
うん
うん、で遺体はですねテネシー州のメンフィスにある、フォレストヒル墓地に、
うん
まあ、埋葬されたんですけれどもこれはですね墓荒らしなどの騒ぎによってこの、遺体墓地から彼の自宅の敷地へと移されたんですって、
うんうんうん、
だから今彼はまあまあ本来ならばね自宅の敷地にねあの静かに眠っているんですけれども、
うん、
いやいやそんなことはないよとある UFO 研究家が言うんですよ。
うん
うん、スコット・ウェアリングという UFO 研究家、うん、
名前
そうそう、
うんうん、
NASA の火星探査車、
うん、
マーズ・ローバーがですね、
うん、あ有名なやつじゃん、
ね、あの火星ぐるぐる回って写真撮りまくったりとか、うんうん、動画撮ったりとかするんですけれども、うん、その撮影した画像の中に、
うん、
いやフレディ・マーキュリーおんでって
は
いやフレディ・マーキュリーおんでって
映っちゃってるってこと
そう
カメラとかに
そうい
やいや、どういうこと
スコット・ウェアリング氏が言うんですよ。
うん。UFO 研究家。
うん、そう。いやいやいや、火星に読んでって。
はいはい、
僕見たよって、火星。
うん。
キムさん、今、信じてないでしょ
まあまあ、そうね。
画像を見せます。
9-1で信じてないから。
完全に10-0で信じさせますよ。
マジで。
うん。まあ、その格好というのはですね、
うん。
まあ、あの、ライブとかでもやってたような、太い飾りベルトを巻き、
うん、
ズボンの縁が緩やかに広がる、
まあ、あのね、まあ、
よく見る、そうそう。
うん
なんですけれども、うん、それがまあこちらですね。
いや、は？
これポーズ撮ってるんですよ、火星で。これ火星の写真ですからね。
はいはいはい。はいはい、なんていうの、縦膝みたいなついて座ってて。
そう、ポーズ撮ってるんですよ。
ポーズ撮ってる感じね。うん、
さ、10-0になったでしょ？
まあ、それだけの素材で説得する感じですか？これ。
そうですけど。
あ、そうですか。そうっすね。まあ、10-0にはなったけど。
ウェアリングさんが言ってる、うんうん、10-0になったでしょだから。
10-0にはなった。
あどっちの
信じてない方まあでも完全に人の形はしてるのはわかるけど、
うんそうそう。
なんでプレスリーなんだろうと思って。
エルビス・プレスリーだと言うてるんですよ。でもエルビス・プレスリーじゃないにしても、
うん、
これ完全に
人型ではあるよね、うん。それは間違いないけど。
ガタどころ
エルビスらしさがあんまり感じられないって、ね。
まあまあね、
うん。
まあでも。
でもそれ発見としてはすごいよね。
そうでしょ、
うん、
だから彼がコンサートに際して着用してるジャンプスーツの特徴と完全に一致していますよって言ってるんですって。
あのね、なんか上、
う
ん、そうめんみたいな。
そう。
錦の明っぽいやつ、ね。
そうですよ、ね。それでしょ。だからこれ。うん、完全に。ちょっと画像載せるんでね。これも。
いや、載せたところで感あるけどね。まあまあまあ、載せて。
いやいやいや、リスナーというか聞いている方を10-0にできますよ。
あ、本当、
うん、
それだけで。1枚の写真だけで。説得できますこれ。
いや、完全にできるでしょ、これは。
まあまあ、いいでしょう。うん。
概念ぶっ壊してやるよ。
いや、だから、じゃあ。まあまあそうですね、
うん、
あのプレスリーとねこう比較すれば多分わかるからすごい説出ましたね最後に
あまあ、ね、
最後じゃないこれ
いやこれ次最後です、
はいはい、
次が最後なんですよ、
うん、
次はい実はスティービーワンダーは盲目ではない
はいはいはいまさに都市伝説っぽい感じのね内容ですね
スティービーワンダー目見えてるんですよあれ、うん
まあ、ね、サングラスして、
う
ん、
あそうそうそう、
まあ一応ね、
後ろで言ってね、
うんうん、見えないってことになってますけども
。そうそう。見えます見えます全然。むしろ目いい。
目いいまで言っちゃいます。
目いいのちょっと言い過ぎた。目見えてますよ。
ね、目は見えている説、
うん。いくつかあるんですよ。見えてんじゃないかなっていうようなものがね。
それ、そう、結構昔から長らく言われてる説ですけど、
うん、
そうそう全然根拠が。
2010年に、スティービーがですね、ポール・マッカートニーと一緒にホワイトハウスで演奏した時のこと。
はいはいはい。
ステージが、ポール、ね、うん、スティービー・ワンダーの目の前を通って、ピアノに移動しようとした際。
ポールが？
うんうんうん、で足にマイクのコードが引っかかってマイクスタンドが倒れたんですよ。
倒れる、う
ん、すると見えてないはずのマイクをスティービーが見事にタッチしてるんですよ。これ倒れそうなマイクスタンド
ほうほうほう、
これ、ね、マイクスタンド完璧に見えていないと無理でしょ、キャッチするなんて、
うんうん、なんかすごい、うん、なんか達人みたいなことじゃなきゃ無理だね。そ
うそう、達人じゃないですから彼、うんうん、ってことはこれ目見えてるんちゃうんっていうようなものがあるんですよ、うん、
まあね、
うん、
いきなり倒れてかなりのハプニングだからね。
目見てても使うの、
ね、難しいかもしれない、ね、
そしたら次行きましょう、
うん、
腕時計をはめてんの見たよって言ってるんですよ。
それはでも、うん、うん、まあまあ
言って見えないと意味ないでしょ、ね、
うん
うん、スティービーワンダーが腕時計をはめているのを見たことがあると証言している人がいるんですよ。
はいはい、
うん、目がね、うん、見えない人が腕時計をはめても時間を確認できないでしょ。
まあまあね、
うん、
本来の用途としては使えないですよね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、え、うん、なんでなんっていうような証言があるんですよ。
つけてなかったか、そうかな、つけてないね、うん、多分、うん、普通に、ね、多分、うん、
まあ、ブレスレットの代わりじゃないっていう人もいるんですけど、
うん、
そしたらブレスレットつけるでしょ、ね、
それ
それブレスレットつけるでしょ、腕時計じゃなくて
それはまあまあ、うん、まあね、
だってこんなね話が上がってるんだから、うん、余計ことブレスレットつけるでしょ。
確かに、そっかそっか、
腕時計じゃなくて
変な疑いをね、
そうそう、
かけられないためにもってことか、
うん、そう、次行きましょう。バスケットボール観戦が大好き。
おお。
スティービーワンダーバスケットボール観戦が大好きなことで知られており、NBA の試合でも最前列の列でゲームを楽しんでいる様子が写真に収められていると。
もう見てる人がいるならね、実際行ってんだろうね。
これ写真撮られてるんですよ、ちゃんと。
あ、スティービーワンダーだ。
が最前列で写真、
あ、そっくりさんじゃなくて、
ね、いやいやいや、わかるでしょ完全に。
まあなかなかいないからな、あの風貌
見えてるでしょ。ボールの行方見えないとつまんないですから、
ね、あ、うん、なんか感じてるのかな。じゃあ
熱気や歓声を楽しんでいるんじゃないのって言われてますけど、
うん、
いやちゃうでしょって。普通にこれバスケットボールしても最前列で見るやつなんて、
まあまあ、
見えてないとおかしいでしょ、うん、
しかもちょっと怖いよね、ボール来そうで、
うん、まだあるんですよ、
うん、
グラミー賞で受賞者の名前が書かれた封筒を見ていた。
グラミー賞で受賞者、あ、はいはいはい、
スティービーワンダーがグラミー賞でプレゼンターを務めた時、うん、受賞者の名前が書かれた封筒を開ける時、
はいはいはい、
まるで文字が読めるかのように封筒をチェックしているシーンがこれ激撮されていると。
こうなんていうの、視線を下に落としてみたいな、そうそうそう
そう、でちょっと文字読んでるみたいなのを、これ写されてるんですよ写真でね。
ちょっとわかんのかね、サングラスの
顔動かしたんじゃないこうやって。
ああ、なるほど、ね、文字ね、読んでる感があるんだ。そ
うそう、これ見えてるでしょっていうのね。
ま
あ、
うん、
まだあるんですよこれ、
うんうん、
イギリスのミュージシャンのボーイ・ジョージがですね、
うんはい、
パーティーでスティービー・ワンダーと対面した時、
うん、
スティービーがこのジョージ・ボーイに近づき、
うん、
ふざけて首を絞めてきたのだと言うと。
ん？うん。
ボーイ・ジョージね。ボーイ・ジョージの首を絞めてきたんですって、スティービー・ワンダーが。
ふざけて、悪ノリでみたいなこと？
よー、うん、ボーイっつって、グーって首絞めてきたんですって。いや、え、目、見えてないんやったら、なんで僕の居場所分かったんって、インタビューで言ってんですって。
はいはいはいはい。うん、
で、うん、あ、そうそうそう。で、目が見えない人は、あの目が見えない分ね、うん、匂いや音に敏感だから、
ね、そうそう、
うん、その人の匂いや声が聞こえる位置でどれぐらい離れた場所に誰がいるかなと察知できるんだと、
うん、
だからいやいやこれは普通なんだよ
って
言ってる人もいると
、ね、音があるから
のか、うん、ただスティービーワンダー自身は何も言ってないですよこれに関して。
何も言ってない、
だからファンが言ってるだけで、いやこれはもしかしたら、うん、いやその匂いとかがなんじゃないですかみたいな、
あ、なるほどね、うん、そういう話を言ってないんだ、
そうそうそう、本人はスティービーワンダーは何ももうそれに関しては
バカバカしいんだよな、
うん、なんですよ。
へえ、
どうですか。
いやまあちょっと 全部、微妙なラインの話。
で、じゃあ、写真もないのに。
全部微妙。
早瀬何言ってんのってなるじゃないですか。動画あるんですよ。
え、どういうこと？
一番最初のマイクスタンドをキャッチした写真というか動画があるんですよ。
あ、へー、それ
見たいでしょ？
面白そうだね。
じゃあ、
はいはい。
行きましょう。さあ動画見てもらいましたけれども、
はい、
スティービーワンダー最初僕の話聞いてるとき、
うん、
信じてなかったでしょ。
まあまあ、
うん、
半信半疑
ね。でポール・マッカートニーがステージ上をね、うん、ちょっとタンタンタンタンで走ってるときにリズムに合わせてね、
うん、
マイクさんの蹴っ飛ばしたじゃないですか。
ちょっとね、なんか調子乗ったというか、
血管ついたというか、
はいはい、
でマイクさんの方倒れたんですよ。
はい、
それスティービーワンダーどうしました。
まあゆっくりこう。なんていうの、流れるかのように左手でこうマイクを支えた感じだったね。
目で追ってましたよ、しかも。
まあ目で追ったように 見えなくない。
と、
う
ん、でマイクさんとキャッチしましたよね。
したした。
これって、
うん、
目が見える人じゃないと無理じゃないですか。
そうかもね、
うん、
確かにあれできんのかな、見えない人。
できない
でしょ。微妙なラインだ。
なかなかの達人じゃないと。
そうだね。
渋川豪輝レベルの。
そうだね。
うん、バキのね、
うん、まあ合気道の達人レベル、そうそうそう
そうじゃないと無理でしょ、う
ん、どう、すっげえ微妙なラインだなあれ。確かに。
でもちょっと半信半疑ぐらいになってきた、うん、
なったね。
確信じゃなかったけれども、
うん、まあまあ、うん、この説やっぱり、うん、そう、証拠がないっていうのが今までずっとね、
うん、そうそうそうそう、
ピンとこなかったんだけども、うん、まあ一番有力な証拠かも ね、
う
ん、ね、あの動画はね、
そうそうそう、うん、やっぱりみんな気使って、あ、さんは倒れたっていう顔したんですけど、
ねね、周りもなんで動かねえんだよって思ったけどね。
知ってんじゃないですか。
知ってんのかね、もしかしたら。
目が見えてること
。楽屋裏ではもう当たり前なのかね。う
ん
う
ん、もしかしたらなんかね、なんて言うんだろうな、目薬売ってるとことか見てるのかもしれない。
ああ、やってるかもね。
いっすっつって。
うんうん。
うん、
だからもう、ミュージシャン仲間の間では暗黙のルールみたいな ね、
まあ、ね。目こすって、押しとったわ。うん、って言ってんの見てるかもしれない、もしかしたら。
あの、新聞持ってね、ちょっと遠目に見るみたいなの見てるかも、ね。
老眼ですわって言ってんの見てるかもしれない。
見えづれーなーっつってね。うん、
としたら、普通じゃないですか。
普通のおじさん。
みんなからしたらね。
いやいや、その偉大なミュージシャンでしょ。
うん、いや、みんなからしたら普通のおじさんじゃなくて、うんうん、普通に目が見えてることっていうのはみんな認識してたらあんな感じじゃないですか。リアクションも。
そうそう。いや、だから、そう。一番最初に手出したのが、
うん、
スティービー・ワンダーっつうのが気持ち悪いかなって思う。う
んね、
周りにいたのに、人が。
そうそうそう。
その辺がね、ちょっと確かに
不思議なんです。
不思議ではある、うん、
っていうのはね、今回都市伝説なんですけれども、
スターまあほ、うん、全員海外か、
全員海外、
ね、海外のトップミュージシャンだ ね、
そうですね。僕日本にスターいると思ってないので、う
ん、すごい、それはなかなか敵に回すような
発言ですけど、スターはいないと思いますよ。あのビーズぐらい
なんでビーズやな、
ビーズぐらい、いや選ばれてるから
A ちゃんがいるでしょ、 A ちゃんが
選ばれてるから海外で、
ね、まあまあね、
世界のビーズですから。
なるほどね、
うん、
じゃあまあまあビーズも今度ね、
うんうん、
あったら、
そうですね、
いろいろありそうだけどね、
あのシークレットブーツ履いてるとかシューズか
それネガティブな方じゃなくて、なんかもうちょっといい方でで
も僕のおばさんが稲葉さんと同級生なんですよ、
うん、
僕地元一緒ですから。
そ
したら
ね、
なんかね、やっぱりちょっと違うんですって、小さい時から、幼い時から、みんなはね、なんか鼻垂らして、キャキャキャキャ言うてるじゃないですか、汚い服着てね、うん、泥汚れても、いえ、みたいな感じで。稲葉さんだけは、もう全然違うんですって。
どういうこと？
ちょっとブルーのスーツみたいなの着てくるんですって。これ小学生とかな
の。小学生ね。
うん、で、僕写真見せてもらったんですよ、
うん。
で、みんな鼻垂らしてたんですよ。
うん、
あの、小学生の写真、
そうそうそう。汚ね、
うん、青っぱな鼻垂らしてたんですけど、うん、稲葉さんだけ、ブルーのスーツでビシッとして、ポーズ撮ってるんですよ。おばさんに見せてもらったら、もうその時から顔も稲葉さんなんですよ。かっこよくてむちゃくちゃ。
なるほど。あの人でもずっとさ、年、うん、取らないしさ、
うん、
あれかもね、サンジェルマン伯爵系の方かもね。
来た。
ね、その
テロメア、ね、
スーツとかね。
テロメア。
うん、そうそう。
いや、かもしれない、本当に。
大人っぽすぎるみたいな。
そうそうそう。年取らないですから、ずっと。
それは感じるね、確かに。
うん、なんですよ。だからあの人もいろいろあると思うんですよね。
かっこいいもんな。
うん、やっぱ地元、なんでね、しかもあの、稲葉化粧品っつって、
うん、
むちゃくちゃでっかくなってますよ、今。稲葉化粧品。うん、
へ
ぇ、やっぱ稲葉さんでお金、ね。
そしたら、化粧品が売れてるんじゃなくて。
いや、違うでしょ。
ビーズの売り上げでってこと、う
ん、引くほどだって、宣伝しますもん。
へぇ、
稲葉
岡山で
出身の地っつって。いや、その化粧品屋が。
あ、へぇ、そうなんだ。
稲葉浩二出身の地っつって、ベタベタ
あんま出さないよね、普通。うん、そういうのね、そこまで、う
ん。なんですけど、ファンもまあまあ、行ったりしてるんで。
うん、
まあまあ、
結構もう有名なんだ。
そうそうそう。
岡山とか。
いや、むちゃくちゃ有名。だって観光地ですから、まあそこ。
うん、 あんましたがらないけどね、普通。
化粧品屋で、見たことあります個人がやってる稲葉化粧品って、まあ、化粧品屋で、
うん、
バカでけえ駐車場。
駐車場？
うん。化粧品屋なのに。あるんですよ、ちゃんと。
ああ、必要ないよね、あんまり。
必要ない。でも、ちゃんと止まってます。やっぱファンが多いので。
そうなんだ。
いろいろあると思いますよ。
ありそうね、確かに。うん、
持ってますし、うん、今度話します、そしたらそれは。
じゃあ、
ちょっと怖い話なんで。ま、ね、
うん。じゃあ、スターの、
はい、スターの都市伝説でした、うん。以上です。
はい。
ありがとうございました。